皆様おはようございます。ちょっと朝だから少しあれですね、口を動かした方がいいと思いますので、皆様もう一度いきますね。皆様おはようございます。本日はようこそこのレコードにお越しくださいました。2日間ですね、100セッションてんこ盛り の、イベントでございます。ご来場の皆様、スポンサーシップをいただいたパートナーの皆様に改めて御礼を申し上げます。さて、このてんこ盛りセッションの最初はまたてんこ盛り140分の基調講演でございます。どうぞゆっくりじっくりお楽しみいただければと思います。さてですね、 IT の技術革新というのは目覚ましくて、1年前、半年前、あるいは1週間前には想像もしなかったようなことが次々と現実のものになっているっていうのが今の時代ではないでしょうか。例えば IT の技術を使わなければありえないような新しいビジネスモデル、新しいサービス、新しいテクノロジー、新しいハードウェア、こういうものが毎日毎日出てきています。でその中で技術者の活躍できるシーンというのは今までと比較にならないぐらい飛躍的に大きなもの、広いものになっています。今回はですね、この広がる活躍シーン、技術者の方の活躍シーンというのを皆様と一緒に体感したい、そしてワクワクしながら一緒に未来を見つめたい、そういうふうに思ってこのレコードイベントを企画いたしました。さて、未来を見つめる前にちょっとだけ過去のお話をしましょう。マイクロソフトがソフトウェアカンパニーとして産声を上げたのは実はわずか40年前のことでございます。今年創立40周年のその日にポール・アレンがツイッターで流したのがこちらです。今となっては忘れている方も多いかもしれないんですが、私どもマイクロソフトの最初の製品というのは開発言語であるベーシックなんですね。ご存知の方いるかもしれませんが、当時のインテルの8080のプロセッサー向けにポール・アレンとビル・ゲイツがなんとわずか8週間でベーシックを書き上げたという逸話が残っています。そしてこの創立40周年の当日に、前日ですね、ビル・ゲイツから全社員向けにこんなメールが流れました。すべての職場とすべての家庭にコンピューターを。当時彼らのこのイマジネーションというのは周りの人たちからはビヨンドイマジネーション、要は想像を超えている、不可能なこと、無理なこと、こういうふうに捉えられました。でも現実は違いましたね。2人の技術者のパッション、情熱、そして技術力というのがこの2人のイマジネーションというのを現実のものにしました。でも大事なのはそういうことではございません。ビル・ゲイツが言っています。大事なのは過去ではなく我々が次に何をやるかということであると。で皆様ご存知のように、私どもマイクロソフトは今次のステップに向かって非常に大きく一歩を踏み出そうとしています。そして私どものこの次の一歩にとって技術者である皆さんの役割というのは大変重要なものになると思います。で このキーノートではですね、マイクロソフトの次を技術者の皆さんに実感いただくようなものにしたいと思っております。ではまず最初のスピーカーはマイクロソフトの次を象徴するこの方をご紹介いたします。日本マイクロソフト代表執行役副社長、そして7月からは代表執行役社長に就任いたします平野でございます。では皆さん基調講演楽しんでください。
皆さんおはようございます。もう返事が来ましたね。皆さんお忙しい中、今日このレコードに参加いただき誠にありがとうございます。そして、弊社、マイクロソフトとお付き合いいただき本当にありがとうございます。ただいま紹介されましたが、平野と申します。今度ですね、7月より今の樋口に代わりましてマイクロソフトの代表となります。 その発表があった後にですね、一番最初に行うマイクロソフトのメジャーイベントがこのデコードでございます。そういった中で皆さんと時間を共にすることを本当に楽しみにしています。今日はですね、本当にこう見渡す限り多くのエンジニアの方がここに参加いただきました。伊藤の方も言いましたけれども、まあ、100近いセッション、そして数多くのプログラム、本当にそのエネルギーと、そして、まあ、エキサイトメント感じます。まあ、IT 業界、まあ、当然マイクロソフトはその中に、まあ、立っているわけですけれども、まあ、IT は、まあ、他の業界と大きく、異なるところがあります。それはですね、伝統を重んじるよりも、革新とそしてイノベーション、これを、重んじています。それがなくてはいけないわけです。MS もですね、マイクロソフトもこの40年でいろいろなことを、経験してまいりました。まあ、ある意味でですね、まあ、マイクロソフトが最初のビジョンで、PC をすべての職場そして家庭に、そしてそういったその、まあ、イノベーティブなアイデアをですね、提案してずっと仕事をしていたわけです。そしてそれもだんだん現実になってきて、それをすでに越しているわけですが、もしかしたらある意味でですね、マイクロソフトはその Windows の世界に皆さんこうどうぞどうぞ、使ってくださいと、お招きした後に、もしかしたらその周りにですね、壁を立てていたのかもしれません。そしてその中にですね、こう囲い込んでしまったところも、過去にはあったのかなと思います。ただ今、振り返ってみますと、そしてこの現状を見てみますと、PC はあって当たり前、そして各家庭職場にもあっても当たり前、一方でデジタル環境が驚異的に変化していますし、発達していますし、そういった意味では PC 中心のその考え方から人を中心とした考え方へ会社そしてその全体は移り変わっています。言い換えますと、その人がどのように考えてどのようなデジタルエクスペリエンスをするかということが非常に大切になってきています。そういった意味で新しい社長サティア・ナデラがですね、約1年前に、まあ、本社の社長となりましたが、そこのビジョンとして全ての人々と組織がより多くのことを成し遂げることができるようにすることが、これこそ使命というふうに言っています。まあ、サティアもですね、根っからの、エンジニアですから、このビジョンをもとに今まで Windows、Windows、Windows とこう囲い込むようなコンセプトから、矢継ぎ早にですね、新しい戦略そしてメッセージというのをどんどん、出しています。10インチ以下の Windows を無償にしてみたり、それからフリミアムということで iOS そして Android 上のタブレットに無償でマイクロソフトオフィスを出してみたり、それから今まではですね、 Linux は敵だみたいな形で叫んでたんですけれども、その本人がですね、まあ、本人といいますか社長がハートマークの T シャツを着てですね、 I love Linux という T シャツを着て、まあ舞台に出て話してみたり、実際ですね、我々の持っているクラウドプラットフォームの Azure の 20% はすでに、オープンソース Linux が動いております。また他にもですね、今まで、競合とみなされていたような、会社ともですね、パートナーシップをどんどん、組んでおります。これは何かと言いますと、まあ、今のモビリティそしてクラウドの世界においてリーダーになると、それになりたいという決意を持ってチャレンジャーとして頑張っているというのが今のマイクロソフトです。まあ、そのビジョンのもとにですね、3つのアンビションを持っています。1つ目はもっと、まあ、Create More Personal Computing というところです。まあ、PC、スマホ、タブレット、それだけではなく車などなどですね、まあ、デバイス、スマートデバイスというのはもう世界中にあります。タッチ、インキング、ジェスチャー、そしてあらゆる人間のですね、自然のその動作に対応する、そういったものがですね、今後さらに求められてますし、それだけではなくて、どのデバイスからも守備一貫した切れ目のない経験ができること、それが重要になってきます。マイクロソフトもサーフェス、サーフェスハブ、ホロレンズ、バーチャルリアリティのですね、ものを出してみたりとか、そのコンセプトをもとにどんどんテクノロジーを出しています。そういった意味では今日明日と多くトピック、挙げられます Windows 10もそのうちの一つの重要なキーポイントになってまいります。二つ目ですけれども、プロダクティビティというものを再定義していこう、そしてそのプロセスも再定義していこうというところになります。プロダクティビティ、生産性というとビジネスばかり考えてしまいますけれども、これはビジネスもプライベートも同じです。それはですね、もうその切り目が我々の私生活の中にはなくなっています。 つまりそのデュアルシナリオを考えたそのクラウド、そして生産性ということを考えていきます。場所にとらわれない、デバイスにとらわれない、これは先ほども言いましたけれども、ある意味でソーシャル、そういったところも関係出てくると思います。とにかくシームレスにコラボレートしていく、それがプロダクティビティの再定義のまた原点に戻ってまいります。それを支援するためにもですね、また日本に安全な環境を取り込むと、また作るという意味でも、日本にもいくつも複数拠点、データセンターをすでに立ち上げましたし、今後そういった意味でその環境をさらに整えていきたいと思います。すいません。そしてですね、もう一つですけれども、3つ目の動いてますね、3つ目のシナリオですけれども、インテリジェントクラウドというところになってきます。これはですね、モビリティの環境、そしてその生活を本質的にバックアップするために必要な環境になってまいります。これはこれまでのデータセンターで一つ全てのものを集約しようとして、そういった考えではなくて、ハイパースケールなものが必要になったり、トップグレードのセキュリティが必要になってきたり、そしてハイブリッドの対応力、そういったものが必要になって、つまりその上にさらにインテリジェンスというところも付け加えて、その包括的なそのモビリティの生活をサポートすると、そういったものがインテリジェントクラウドのベースになってきます。今回は特に Azure 担当のですね、コーポレート VP のジェイソンからもクラウドのビジョン、この後聞きますので、それを非常に楽しみにしています。まとめてちょっと最後にも時間もありますのでコメントさせていただきますと、IT はですね、これまで情報を伝達するというそういった役割から、もうすでにイノベーション、そしてトランスフォーメーションをリードしていくというロールに変わっています。今回のデコードも、その、コンセプトを元にして、構成しております。そして当然その第一歩というのは、この部屋にいます皆さんから、始まります。皆さんの組織や、そしてお客様に対して、その素晴らしいソリューションを提供するための支援をぜひマイクロソフトはしていきたいと思っております。今回は約2000名の方がですね、エンジニアの方がこの場に一堂に会しています。またこの場ではなく、これまで1年の間にもですね、約エンジニアの向け、エンジニア様の向けのイベントを350行いました。また5万人以上の方々がマイクロソフトのバーチャルアカデミーに参加していただきました。そしてこれまで2000以上のスタートアップの企業が我々のビズスパークのオファリングをご利用いただきました。我々はですね、さらに徹底的にエンジニアの皆様をサポートしていきたいというふうに思っております。これからいよいよテクニカルセッションが始まります。さまざまなゲストをお迎えしておりますが、我々の社内からはですね、ジェイソン・ザンダー、Azure 担当のコープ BP から、副社長からクラウドのビジョン、そしてジョルジオ・サルドからは、Windows エヴァンジェリズムのディレクターですが、モバイルのビジョンを、お伝えしたいと思います。では、今日そして明日、皆さん、もうコンテンツ満載ですけれども、ぜひ楽しんでください。よろしくお願いします。皆さん、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。